想を持ちまして心を備えてまいりましょう。67番です。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌67番、信条を告白いたします。使徒信条、
我々は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人を、我々は主イエスキリストを信ず。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、本領ピラトのために苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、聖霊の父なる神の御右に座したまま、かしこより二人で、生きる者と死ねる者とを裁ったまま、彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わりであり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
続いてご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にいたします。我が家の父よ、我が家は皆を崇めさせてもらいます。御国を来たらせてもらいます。御心の天にならよく地にもなさせてもらいます。我が家の日曜の方を今日も与えてもらいます。我が家に罪を犯すのを我が家が許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを心に合わせず、悪より救い出したまえ。国の力と栄えは、限りなく何時のものであるから。
司会者がお祈りをさせていただきます。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方とあなたと共にいます。天の父なる神様、7日の旅路も祝福されて、あなたを礼拝するためにお一人お一人を招いてくださり、共に主をこのところに集う礼拝のひとときをありがとうございます。また主を帰り見ますに、一日一日もあなたの大いなる恵みの中に生活できたことも本当に感謝でした。主よ、今私たちはあなたの御言葉を聞こうとしてここに御前に集っております。主よ、あなたの御言葉を聞いて本当に悟るのには鈍いものではありますけれども、主よ、どうかあなたがルデアの心を開いて御言葉を信じて受け入れて、パウロの一行を迎え入れたと同じように、私たちも主よ、あなたが私たち一人一人の心の扉を叩いていてくださることを信じます。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は入って彼と共に食事をし、彼も私と食事をすると。主よ、どうかこの礼拝も礼拝式もあなたの恵みのうちに、祝福のうちに、そして一周の旅路の始まりとして祝福してくださいますようにお願いいたします。またどうか沼地牧師を豊かに祝福し、語るべき福音を大胆に語ることができますように、パウロが語ったように、主がどうか現代の牧師一人一人のうちに、教師一人一人のうちにも、御霊なる神様、あなたの恵みによって福音を語り続けていくことができますように祝福してください。主よ、都合により出席できないところの愛する兄弟姉妹たちもそのところにあって、主よ、共に皆を崇めることもこのひとときでありますように、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは座ったまま賛美します。賛美歌の313番。
Thank you.
聖書朗読です。今日の聖書の箇所は新約聖書のピリピリとへの手紙2章19節から30節まで飯島太郎さんに朗読していただきます。その後人材派遣と題しまして説明をしていただきます。
ピリピリとへの手紙2章19節から30節。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に使えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから私のことがどうなるかが分かり次第彼を使わしたいと望んでいます。しかし私自身も近いうちに行けることと主にあって確信しています。しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人、エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。
おはようございます。
い
つもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますように祈ります。短く祈ります。天にいます、私たちの父なる神様、あなたこそ天にあるもの地にあるものすべてがその作品として生かされ存在へと招かれた作り主であられます。また命の源であられ、そして何よりも私たちを愛し、ご自分の一人子イエス様を私たちのために身代わりに十字架につけて見殺しにするほどに、私たちを高価で尊いかけがえのないものとして愛していてくださることをありがとうございます。誰のおかげかと問われれば、まさに三位一体の父なる神様、子なるイエス様、また聖霊なる神様のおかげで今私たちはここに息をしております。主よ、どうぞあなたが聖書を通して お語りになりたいメッセージをしっかりと聞くことができますように、そしてそれを忘れることなく、神様、一週間しっかりと命の言葉を握りしめて、それぞれの持ち場立場にあなたと一緒に使わされて派遣されていくことができますように導いてください。そして神様、望みのないところに、希望のないところに希望を届けることができますように、早く死にたいと願っている方のところに生きる力を与えて、神様、届けることができますように、慰めを必要としている方に慰めをもたらすことのできる祝福の源としてください。途方に暮れている方に、神様、主にある平安と喜びを届けていくことができますように、主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。今年に入りまして、このピリピ人への手紙を順番に読み進めております。一章を半分に分けまして、これまで少しずつ語ってまいりましたが、もう一度振り返ってみたいと思います。ピリピ人への手紙、ヨーロッパで最初に開拓されたキリスト教会への手紙です。一章の前半には喜びを持って生きる秘訣が記されておりました。パウロがこの手紙を書いた場所は牢屋の中でありました。普通に考えると喜べないような困難な状況で書かれたにもかかわらず、喜びにあふれて、感謝にあふれています。いつも喜びを持って祈り感謝していますとパウロはこの手紙を書き始めていました。そしてパウロの喜びの秘訣はイエス様のことに目を向けていくことであったかと思います。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると確信しています。そんな言葉がありました。そして一章の後半では良き生と良き死という題でメッセージを語らせていただきました。一章21節にこんな言葉がありましたが、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です、とパウロは語っていました。生きることがすなわちキリスト、死ぬことも益、そう言い切ることができたパウロはまさにキリストに接ぎ木された枝として生かされていたということでありましょう。生き死にを貫く、生きるときにも死ぬときにも変わらない確かな救いをパウロは手にしていました。今日も一緒に味わっていきたいと思いますが、ハイデルベルク信仰問答の問い1を覚えました。そして先週、キリストに習いてという題で2章の前半を見てまいりました。心を合わせて一つになることが難しいピリピ教会、そのような教会にパウロはキリスト参加のメッセージを送りました。キリストに習う、キリストに目を向けていく、その時に私たちは心合わせて一つになることができます。キリストは人間と同じようになられました。そして自らを低くして、私たちの足を洗うほどに低くなさり、低くして、ついには実にそれも十字架の死にまで従われた。十字架の死、恥でしかない呪われた者の死、しかしそこまでキリストは低く低く自らを低くなさり、そのことの上に私たちに救いがもたらされた、そのことが語られておりました。志という言葉もありました。神様は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせてくださる、そしてことを行わせてくださる。ですから全てのことをブツブツと不敬を言うことではなく、疑い疑心暗鬼ではなく、不敬を行わず言わずに疑わずに行いなさいと、行いなさいと記されていました。この邪悪な時代にあって命の言葉をしっかりと握りしめ、そして世の光として輝く、いつも喜んでいる、そのような歩みをしていくときにこそ全てのことが無駄ではない、キリストの日に誇ることもできる、そんな形でパウロは手紙を書いておりました。今日のところではこの人材派遣という題をつけましたけれども、 2章の19節の後半から最後のところまで読み進めていきたいと思います。聖書における人材派遣のことを見ていきたいのですけども、双方向であるということが言えます。一方通行ではありません。どちらかが人を派遣すると、派遣された方でもまた人を繰り返す、そのような双方向の人材派遣が聖書に見られます。今日のところもそうです。2人の人物が出てきますが、1人はテモテ、そして1人はエパフロデと、この2人の人物のことが記されています。まず19節からのテモテについて見ていきたいと思います。私は早くテモテをあなた方のところに送りたい、テモテという人材を皆さんのところに派遣したいと主イエスに会って望んでいますと語ります。あなた方のことを知って励ましを受けるために、早くテモテを送りたい、そのようにパウロは願っていました。テモテという人物とパウロの出会いは使徒の働きの16章に記されております。前回見ました、あのマケドニアの叫びを聞いてヨーロッパに渡っていくフィリピに至るその少し前に、ルステラというところ、新しい訳ではリステラという言葉になっていますが、そのような場所でテモテとの出会いがありました。テモテという弟子は信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であったと聖書は記録しています。お母さんがユダヤ人、そしてお父さんはギリシャ人のハーフの子供であります。もうすでにキリストの信仰を持っていたようですが、そしてリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い青年でありました。パウロはこのテモテを連れて行きたかった、一緒に宣教の旅をしたかったので、地方にいるユダヤ人の手前テモテに割礼を施すということもします。そしてテモテを連れて一緒に旅が始まっていきます。おそらくこのフィリピンに向かうヨーロッパの旅におきましても、最初からこのテモテという若い青年が一緒に旅の同伴者であったと言えるでしょう。その若い伝道者、若い弟子のテモテをぜひ早く送りたいとパウロは願っていました。獄中のパウロからフィリピ教会へ派遣されようとするこのテモテでありますが、もう一度一章の一節を見ると、なんとこの手紙の共同執筆人でもあります。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たち。パウロは個人プレーをしていたわけではありません。一匹狼で活躍していたわけでもありません。パウロはちゃんと後継者を育てていたのですね。若い人と一緒に働きをしながら、そして少しずつ自分のその姿を見せながら、その生活習慣の中で良いものを身につけさせていく、そして一緒に手紙を書く中でこのフィリピの手紙ができている。その共同執筆人のテモテを早く送りたい、派遣したいと願っているパウロの姿がありました。自分は牢屋の中にいますから、すぐに飛んでいきたいんですけど行けないんです。それでこのテモテのことを、パウロは続けて語ります。2章20節、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。すごい褒めています。テモテは私と同じ心になっている、そして真実に皆さんのことを心配している、こんな人いません、太鼓判をしています。さらに21節、これが今日中心的に見たい言葉の一つですが、皆自分自身のことを求めていてイエス・キリストのことを求めてはいません。新しい新改訳2017の訳ですが、これまでの訳ではこうです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。そして続く言葉がありますけれども、22節、テモテが適任であることはあなた方が知っています。子供がお父さんに仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。 ですから私のことがどうなるのか分かり次第すぐに彼を送りたいと望んでいます。早く送りたいと望んでいるんですが、すぐには送れない状況がありました。パウロがこの先どうなるのかということがまだ分からない。すぐに殺されるかもしれないし、少し猶予があるかもしれない。私のことがどうなるか分かり次第すぐに彼を送りたい。そして24節、私自身も近いうちに行けると主にあって確信している、そんなことを心の中から書き送っています。これがテモテに関することですね。そして、もう一人の人物、エパフロディト、新しい訳ではエパフロディトと訳されていますが、似たような、カタカナの名前であります。25節から後半のところですね、エパフロディトの話が出てきます。私は私の兄弟、同労者、戦友であり、あなた方の使者で私の必要に仕えてくれたエパフロデトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。いくつかの言葉でパウロはこのエパフロデトのことを紹介していますが、この人物はピーピの教会から獄中のパウロへ派遣されてきた方です。心の中にいるパウロの必要に応えるために、励ますために派遣されてきた人材であります。心の中からピリピ教会にテモテを送りたいと願っているパウロ、すでにピリピ教会から獄のパウロの方にエパフロデトという方は派遣されてきている、そんな双方向の交流があります。このエパフロデトという人物は本当に素晴らしい称賛の言葉をパウロは使っています。まず私の兄弟と言われています。そして同労者、戦友、そしてあなた方の使者、あなた方が私のもとに使わせてくれた貴重な人材、そして私の必要に応えて使えてくれたこのエパフロデトさんをあなた方のところに送り返す、派遣する必要があると考えました。その理由がその後続きます。彼はあなた方皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたとあります。人間的に考えるならば、派遣されたにもかかわらずそこで体調を崩してしまって病気になってしまって寝たきりになってしまう、看病が必要な状況になってしまうという、このそのような弱さを抱えた人物がこのエパフロデトさんでした。本当に死ぬほどの病気にかかったと。健康な時はほとんどお世話になりませんけれども、ひとたび具合が悪いということで病院に行きますと、そこにどれだけ多くの人が毎日のように押しかけているのかということを私たちは知ることができます。私も骨を折って入院したりとか通院した時ですね、約2年間通いましたけれども、毎回駐車場がいっぱいになってしまう、そして待ち時間の多いこと、もう待っているだけで、診察受けるだけでくたくたになります。半日仕事です。じゃあそれと1日仕事、そしてそこに本当にたくさんの年配の方から若い者まで病んでいる、病気になっている人がたくさんいます。エパフロディトもそうでした。そして死ぬほどの病気、今で言うならばがんだとか、さまざまな厄介なそのような病気でありました。本当に彼は死ぬほどの病気にかかって本当に死にかけたというのです。ところが皆さんの祈りの中でこのエパフロデスさんは癒されていった、良くなっていったということが書かれていきます。しかし神様は彼を、エパフロデスを憐れんでくださいました。彼だけでなくて私も憐れんでくださって、悲しみに悲しみが重なってもう立ち上がることができないほどに、そのようなどん底に突き落とされることがなかった、そのようにパウロはエパフロデスさんのことを思い返しております。そしてピリピ教会にも実はそのことが伝わっていたんですね。派遣したエパフロデスさんがものすごい病気にかかって死にかかっているという知らせが届いた。当然送り出した方はですね、心配して祈りを一生懸命心合わせて祈っていたことでしょう。同時に その派遣した目的が果たされるのかどうかということにおいてかなり申し訳ないような思いになっていたかもしれません。しかしパウロという人物はさまざまな苦しみを、さまざまな人生経験を積む中でキリストのような心を持つ人物に変えられております。悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。そこで28節です。そこで私は大急ぎで彼を送ります、送り返します、派遣します。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。
ここにも双方向の人材交流があります。
お互いに喜ぶことができたり、お互いに心配が少なくなっていく、そのことがこの交流の中で、人が送られていく中でもたらされていくと言われています。なぜパウロが大急ぎでエパフロデトを送り返すのか、それはピリピの教会の皆さんが喜びにあふれていくため、大きな喜びを持つため、そしてパウロの方も心配が少なくなるためと言われています。さらに人間的なこの配慮のないことがありませんようにということで、パウロはさまざまな形で牧会的な配慮をしています。ですから大きな喜びを持って、喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人たちを尊敬しなさい。彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため命の危険を冒したのですとパウロは語ります。テモテという若い伝道師とともに、このエパフロデト、フィリピの教会から僕のパウロに派遣されてきたこの人物についてもパウロは語っております。人材派遣と聞きますと、教会にもいろんなファックスが出てきたりとかしてね、スポット人材送りますとか言って、何かの時にはたくさんのこの即戦力になりそうな人が欲しい場合にはぜひ問い合わせてくださいみたいなことがあります。人材派遣というのは大体即戦力が求められることだと思います。本当に役に立たなければ送る必要がないというか、送らなければいい、そういう人材でしょう。ところがそこに私たち人間の切なさといいましょうか、愛のなさというか弱さが出てくることがあります。即戦力になる人ならば送る必要がある、でもならないならばそんな人はダメだとすぐにレッテルを貼ってしまいやすい私たちがそこにいます。現代人は待つことが一番苦手だと言われています。何でもインスタントにすぐにできてしまいますから、ラーメンも3分待てば食べれる、そしてですね、エレベーターとかエスカレーターとか、もう電子メールとか、もういろんなものが、LINE もそうですよね、もう瞬時にやり取りできるような技術があります。ですから返事を待つのができない、もうすぐに返事が欲しいとかですね、すぐに結果が見たいという、その私たちこうどんどんせっかちになっていると思いますね。そういう中で人間関係においてもせっかちになりすぎるんですよ。お互いに相手に期待以上のものを求めてしまいやすいんです。即戦力だけに注目して、この人が本当にすぐ結果出せるかどうかということで、この人材派遣をするのかしないのかということがなされてくる。しかし改めて覚えたいのです。パウロがエパフロデにどんな評価をしていたのか、病気になって人間的には働きがほとんどできなかったと思います。むしろ迷惑になったかもしれません。人間的に考えれば、さまざまな形でその看病をしなきゃいけない、この夜も昼もですね、死にそうな方ですから本当にこう付きっきりで看病しなきゃいけない、そしてそのためにさまざまな配慮が必要となってくるでしょう。しかし神様は主にあってパウロを用いて、決してエパフロデトを邪魔者扱いなさいませんでした。足手まといというふうには言わなかったんです。
キリストの働きのために死ぬばかりの立派な働きをしてくれた。彼は本当に私の兄弟だよ、同労者だよ、戦友だよ、そんな素晴らしい人生を送ってくれてありがとうとパウロは感謝しながらその人物を送り返そうとしているんです。そして今日中心的に見たいピリピの22章21節の言葉を改めて見たいと思います。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。みんな自分自身のことを求めていてイエスキリストのことを求めてはいませんとパウロは少々厳しい形でテモテを評価しながら私自身に語っています。自分自身のことを求めていてイエス様のことを求めていない、自分のためには惜しみなくお金を使う、時間も使う、体力も使う、でもイエス様のためには惜しみなくお金が使えない、時間も使えない、奉仕、そういうことにおいて、なかなかですね腰が重い、イエス様のことよりは自分自身のことを求めてしまいやすい私たちの姿があります。なぜでしょうか。なぜ私たちが自分自身のことを求めてイエス様のことをほとんど求めないのでしょうか。やはり自分に関心があるからでしょうね。キリストにはあまり関心がない、無関心になりやすい。それはその根っこにあるものは私が私自身のものだと考えているからではないかと思います。これは私の体だ、私の人生だ、私のお金だ、私の時間だ、これを私の好きなように使って何が悪い、私のものだと考えているところに自分自身のことしか求めない、その自己中心な生き方が、生活習慣が出てまいります。それですから改めて、私が私自身のものではない、イエス様のものであると考えていく必要がありますので、改めてハイデルベルクの信仰問答問い1を、その1と問いと答えをここに主語に記させていただきました。2週間前にも記しましたが、今年ですね、ゆっくりと時間をかけてこのハイデルベルクを味わっていけたらと思っております。問いの1はこんな問いであります。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。生きている時にも死んでいく時にもあなたのただ一つの慰めは何ですか。答えとしてハイデルベルク信仰問答が答えているのは本当に素晴らしい内容です。私が私自身のものではない、私の人生、私のお金、私の時間ではなかった、体も魂もすべてが生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです、そう答えます。この答えに生きる人こそキリストイエスのことを求めていく、そして自分のことは二の次三の次になっていく、そのような人物ではないかと思います。おそらくテモテもパウロもそしてエパフロデとも、私はイエス様のものだ、イエス様のものにされているという喜びの中で一つ一つの奉仕に一つ一つの機会をキリストのことを求めて受けていったものと思います。ハイデルベルクは続きます。この方はご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償い、償いきれない私たちの生まれてから死ぬまでのすべての罪を完全に償ってくださった、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。過去完了形です。もうすでに解放されている、サタンの支配から神様の御手の中に、闇から光の中に、路地裏から日の当たる場所に、メインストリート。そして続きます。天にいます私の父の身旨でなければ髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守っていてくださいます。髪の毛一本でさえも抜け落ちることがないほど守られている、これ本当に神様の細やかな愛だと思います。そこまでにことを配慮して気にかけて心配りをして守っていてください。 そして実に万事が私の救いのために働いて益になる。そしてまたご自身の御霊により聖霊により私に永遠の命を保証してくださる。今日死んでも間違いなく天国で目覚めることができる。そしてその後ですね、最後のところにこのキリストイエスのことを求めて生きることが喜びにされていくということが出てきます。今からのうちこの方のために生きる、イエス様のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださる。神の国の人材派遣はアフターケア万全です。ふさわしくないものを選んで訓練して整えて、そして派遣してくださる。これが神の国の人材派遣です。初めから即戦力になる人はいませんよ。初めからベテランの人はいません。初めからうまくできる人はいません。すべてにおいてそうだと思います。実はテモテという人物も結構ですね、牧会的な中で胃を痛めてですね、胃潰瘍みたいになってたらしいんですよね。あの今で言うならばそういう状態ですよ。あの胃カメラを飲むとですね、かなりあの腫瘍の跡がありますねみたいな、かなりもうお腹体調を崩していた若い牧会者です。ですからパウロは時にですね、あの水ばかりじゃなくてブドウ酒も飲んで、この体力を養ってくださいというようなことも書いています。自分自身のことでだけでなくて、まずイエス様のことを求めることができるように、これが今日の祈りの課題でありますが、いくつかのことをぜひですね、皆さんとご紹介したいと思っております。一つ目は日本の牧師の年齢層です。日本の牧師の、世代ごとの、牧師のパーセンテージが、最近、ありました。 OMF インターナショナル、あの今デビスさんたちがですね行かれている、教会の群れでありますが、ハドソン・テイラーが始めとして作られた世界的な宣教団体ですけども、その OMF インターナショナルが日本の牧師の年齢層を、調査してグラフにしていました。30代の牧師は何パーセントいるでしょうか。日本において 2% です。40代の牧師、私もそうですけども、40代の牧師は何パーセントでしょうか。8% です。50代の牧師は何パーセントでしょうか。 18%。 60代は 24%。 70代は 29%。 80代以上が 18%。 真剣に祈らなきゃいけないと思いますね。これ祈りの課題になってます。実に日本の牧師の 89% が50歳以上なんです。高齢化してますね、間違いなく。そしてここには若者伝道が、青年伝道がうまくいっていない、信仰継承がうまくいっていない、その苦闘の跡があると思います。次の世代を育ててきれないので引退できなくて、60代70代80代になってもですね、現役に続けなきゃいけない。でも体力がどこまで持つのかという中で、特に北陸の豪雪地帯にいる牧師たちは本当に孤軍奮闘的な働きをしています。70代を超えた牧師先生が高速道路を3時間飛ばして2つの教会を牧会したりしています。ぜひ祈ってください。そしてそれでも私たちの教団はですね、諦めておりません。主に期待しています。今私は国内選挙伝道部の働きをさせていただいておりますが、1億2000万選挙を本気で抱えております。全県に同盟の教会を天から千へ、千から面へと言っていますが、実はですね、今年の春からいよいよ鹿児島に新しい教会を開拓するということが、進められています。すでに候補者が与えられまして、若い、この牧師ご夫妻がですね、立ってくださいました。今月末に鹿児島にもう一度、行きまして、実際に実験を当たってどこで開拓を始めていくのか、そのような準備旅行を始めますので、ぜひ乗ってください。そして2019年には三重県 徳島県にも新たに開拓を予定しています。そうすると佐賀県、島根県、和歌山県、秋田県だけが同盟の教会がないということですね。さらに 都市選挙、東京の都心部、山手線の内側あたりにもぜひですね、教会を始めていきたいということも願っています。ここにイリアのカラスがいるんですけども、開拓教会に国内選挙献金を運んでいます。月に500円を捧げるだけでイエス様の福音を伝える助けができるよというふうに書いてありますが、ぜひですね、祈りを、捧げていただきたい。さらには少しお金の金銭的な余裕のある方、心地が足りた方はぜひですね、金銭的な面においてもサポーターになっていただけたらと願っています。何よりも次の世代の若者が育つように、それぞれの教会にいないわけではないと思うんです。何十年も前からその教会に導かれて今青年になっている、そういう一人一人の貴重な人材が送られています。しかしせっかちな私たち大人は即戦力を求めてしまいやすいんですよね。すぐに立派な働き人になってほしい、すぐに役員レベルのことがやってほしい、すぐにいろんなことができるような信仰の成熟者になってほしい。そうは止めやがおろしませんよね。即戦力だけ求めても人は育たないと思いますよ。私も今やっとまだ青2歳ですね。2000年に進学を卒業しました。17年前です。しかし未だにまだまだ未熟なものです。でもお医者さんとかあるいは牧師とかそういう仕事っていうのは何十年もかけて半人前のものが、未熟なものが少しずつ少しずつ皆さんに育てられていただきながら、育てていただきながら立派な働き人になっていけるということではないかと思います。パウロも最初かなりせっかちな人物だったということを聖書記録してますよね。例えばマルコ・ヨハネという人物がいました。マルコの福音書を書くに至ったマルコ・ヨハネ、彼は途中で旅から離れていったりとかしましたので、もうこんなやつは一緒に連れていけないということでバルナバと大喧嘩をしまして、そして別行動を取ることになりましたよね。しかし神様はどんな今未熟な青年であったとしても、どんな弱さを抱えている、ハンディを抱えている青年であったとしても、決して見捨てないで、決して諦めないで、その人の中のきらりと光る素晴らしいものを見出して、親が見切って見捨てて、親がその子を厄介者扱いしようと、必ず素晴らしい神の栄光を表す器に変えられると私は信じています。私のような愚かなものがここまで変えられつつあるのですから、もっと素晴らしいことが起こるはずです。一人一人が本当に変えられていくならば、周りの人が憧れる人になれると思いますよ。私もあんな風な人になりたい。人の目を気にすることなく生き生きと堂々と生きる希望の中で生きることができる。幸いにして高校生とか小学生とか教会に何人もの方々も与えられています。ぜひですね、次の世代が育つように、一緒に成長していけるように祈っていきたいと思います。子育てというのは親育てだと思いますよね。若者を育てるときに一番私が成長できると思います。減りくだらなければ無理ですね。そして本当に祈らなければ無理だと思います。まず自分自身が喜んでいなければ、まず自分自身が福音の豊かさに生きていなければ、誰がその信仰を継承したいと思うでしょうか。お祈りの時を持っていきたいと思います。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。1分ほど時間を取ります。
憐み深い主イエスキリストの父なる神様、あなた様は未経験で未熟で足りない欠けだらけのものをあえてお入り用なのですと選んで召してくださり、そして実際に用いてくださる、そのような方であります。小さなロバがそうでした。イエス様がエルサレムに入場する際、イエス様はあえてまだ誰も乗せたことがない未経験未熟な小さなロバの子を連れてきなさいとおっしゃいました。それはまさに神様がどのような人材を派遣なさろうとするのか、そのことを象徴するような出来事であると思います。私はダメだ、私は足りない、私なんか、そんな風に自分を卑下して、セルフイメージが低くて、そしてやることなすことすべて裏目に出るような形で諦めてしまうような、投げ出したくなるような、逃げ出したくなるような、そのような中にあって、しかし主は決して諦めることなく、一人一人の今は欠けだらけで未熟な青2歳であったとしても、主は必ず将来に素晴らしい計画を用意していてください。お一人お一人を通して神様の栄光が豊かに広がっていくこと、福音が全世界に広がり続けていくこと、教会が形成されていくこと、そのこととなるために、特に病の中にいる方、弱さを覚えていらっしゃる方、若くて未熟な一人一人を用いてくださると信じます。主よ、どうか自分自身のことではなく、まずイエス様のことを求めることができますように。イエス様が何を喜んでいらっしゃるのか、イエス様が何を願っていらっしゃるのか、イエス様が私にどう生きてほしいと願っているのか、そのことを自問自答しながら、そして聖書に御言葉に尋ねながら、そして神様、少しでも多くの時間やお金や命をさらにイエス様のために用いていくことができる私たちとなりますように。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。